第二歴代志第25章14節から24節歴史に学ぼう。アマツヤ王南王国ユダ。アマツヤがエドム人を打って帰ってきた後のこと、彼はセール人の神々を持ってきて、それらを自分の神々として立てた。彼はその前で伏し拝み、犠牲を備えていた。すると主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わして言われた。なぜあなたはあなたの手から自分の民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王にまだ話している最中に、王は彼に言った。我々はお前を王の助言者にしたか。やめよ。なぜ打ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者は話すのをやめたが、こう言った。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこのことを行い、私の勧めを聞かなかったからです。ユダの王アマツヤは協議の上で、エフーの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ直接対決しようではないか。イスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはどうだ、自分はエドムを撃ったと言って心高ぶり誇っている。今は自分の家にとどまっていなさい。なぜあえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかしアマツヤは聞き入れなかった。それは神から出たことであって、彼らを敵の手に渡すためであった。彼らがエドムの神々を求めたからである。イスラエルの王ヨアシュは攻め上った。彼とユダの王アマツヤはユダのベテシュメシュで直接対決した。ユダはイスラエルに打ち負かされ、それぞれ自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはエホアハズの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシュメシュで捕らえ、エルサレムに引いてきた。そしてエルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。またオベデエドムが管理している神の宮にあったすべての金と銀、すべての器、王宮の財宝および人質を取ってサマリアに帰った。
現在イスラエル南王国と北王国に分かれておりますが、それぞれの王様について、学んでおります。今回は南王国の方の9代目アマツヤという王様を取り上げます。そして今回特にアマツヤが行った3つのトピックに注目してみたいと思います。それによって私たち自身の生き方を振り返って、神様が喜ばれる祝福された人生を手に入れたいと、そのように考えております。というわけで今日は3つのポイントでお話しします。1つ目は、彼が行ったこと、それは立法に沿った裁判、立法に基づいて彼は裁判を行いました。アマツヤという今回取り上げる王様は、前回お話ししましたヨアシュという王様の息子で跡取りです。前回の復習をしてみましょう。アマツヤのお父さんであるヨアシュは、前半は神様に喜ばれる良い生き方をしました。というのは祭司であるエホヤダという人の指導に素直に従っていたからです。ところがエホヤダが死んでしまうと、このヨアシュはすっかり堕落してしまいます。そして偶像礼拝に走ってしまったわけですね。 神様はそんなヨアシュのもとに預言者たちを使わしたり、またエホヤダの息子ゼカリアという人を使わしたりして何度も戒めました。ところがヨアシュは全く悔い改めようとしませんでした。そればかりか、あのお世話になったエホヤダの息子ゼカリアを殺してしまったわけです。そこで神様からの裁きがヨアシュと南王国に下ることになりました。どうなったかというと、北王国のさらに北にありますアラムという国が攻めてきたわけです。そしてその戦いに南王国は負けてしまって、多くの財宝を差し出すことになってしまったわけです。これによってすっかり国民の信頼をヨアシュは失ってしまいます。最後は何人かの家臣たちによって謀反を起こされて殺されてしまうという残念な最後を迎えることになったわけです。その後を継いだのがアマツヤ、今回登場しますアマツヤという王様です。25歳の時に王になりました。彼は王になって、権力を掌握すると、お父さんを殺した家臣たちを死刑にしました。これは今回出てきません。3節に載っております。ただしアマツヤはお父さんを殺した犯人は死刑にしましたが、子供たちには一切手を下しませんでした。4節にこのように書かれています。アウトラインの方に引用してございますので、そちらをご覧ください。青い字で引用してあります。4節、しかし彼らの子供たちは殺さなかった。モーセの書の律法に記されているところに従ったのである。主はその中でこう命じておられた。父がこのゆえに殺されてはならない。子が父のゆえに殺されてはならない。人が死ぬのは自分の罪過のゆえでなければならない。こう書かれています。この引用されているモーセの律法の書というのは申命記です。申命記24-16、申命記24-16の規定です。まあ、今の私たちからするとね、お父さんが何か犯罪を犯したからといって、子供とか他の家族が一緒にこう刑罰を受けるなんていうことはありませんので、ですから、こんなの当たり前じゃないかと思いますが、古代においてはこれは当たり前ではなかったんです。誰かが大きな罪を犯すと、本人だけでなく家族もそれに連座して処罰されるというのが普通でした。これは日本もそうです。江戸時代、誰かが犯罪を犯しますと家族も江戸十里四方所払いなんていうね、罪を一緒に受けるなんてこともあったわけです。まして王様を殺すなどというのは大変なとんでもない大罪です。一族郎党皆殺しというのが多くの国で当然のように行われていたわけです。しかもアマツヤの場合には自分の父親を殺されたわけですから、その怒りは尋常ではなかったはずです。坊主憎けりゃ今朝までもという言葉がありますけれども、もう本人殺すだけではね、物足りないと。で、家族も皆殺しにして鬱憤を晴らしたいと思っても当然です。しかしアマツヤはそうしませんでした。感情のままに、家族まで手を下すということを彼はしなかったんですね。彼はユダヤ人です。イスラエル民族です。神様がイスラエル民族に与えたモーセの律法に従って彼は裁判を行ったわけです。モーセの律法によれば、連座させてはいけないと。家族だからといって、実際に罪を犯していない家族まで処罰するということはあってはならない。律法が教えているから、家族には彼は一切手を出さなかったわけです。 神様の命令を忠実に守りながら国を治めようとしたということがここからわかります。さあ、ここから私たちがどんなことを学ぶことができるでしょうか。私たちは怒りとか悲しみとか様々な感情を味わいます。時に自分の感情に巻き込まれて他の人に対して攻撃的になったり、自分を傷つけたりするような破壊的な行動をとってしまうこともあります。しかし本来人間は自分の感情をコントロールする力が与えられています。感情自体を変えることができなかったとしても、少なくともどんなふうに行動するか、それは自分で選ぶことができるのです。ある人がこんな例えでそのことを説明していました。親がものすごい勢いで子供を叱って怒鳴りつけているときに電話が鳴りました。友達からの電話です。電話を取ったその親はそれまでの鬼の形相が一転して、笑顔で大笑いしながら電話の相手と話をするわけです。そして電話を切ると再び鬼の形相になって子供を怒鳴りつける。つまりどんな感情であっても、人はその時その時どんな行動を取るかっていうのを自分で選んでいるわけですよね。アマツヤは自分の怒りに任せて犯人の家族を皆殺しにするということをしませんでした。もし彼がユダヤ人でなければ、たとえそうしたからといって彼を非難する人はいなかったでしょう。しかしユダヤ人は聖書の神様を信じ、聖書の神様に従い、聖書の神様を他の民族に伝える役割を負った特別な民です。ですからアマツヤは自分の気持ちや欲求の赴くままに生きたのではなくて、神様の御心を学んで神様の御心の通りに生きる道を選んだわけです、自分で。これはおそらくお父さんであるヨアシュの成功と失敗を見て、自分が何をすべきで何をすべきでないかを学んだためでしょう。ヨアシュが死んで彼が王様になったのは25歳の時です。もう物心ついています。ですからお父さんが何をしてきたか、なぜ父は殺されなければならなかったのかっていうのを彼はよく理解していたわけですね。ですから彼は感情は怒りに満ちていたとしても、しかしここで自分がなすべきことはその怒りを垂れ流すことではなくて、聖書の教えに従った処分を下すことが重要だ、そう考えてまた実際に実行したわけです。私たちクリスチャンもイエス様を信じ、イエス様に従い、イエス様を他の人たちに伝える役割を負っています。聖書に書かれているイエス様の御心が自分の感情と対立する時もあります。自分はこうしたい。感情の赴くままに行動することが聖書の教えと反することがあります。そういう時には、このアマツヤのように辛いけれども、聖書の教えの方を私たちは優先させなければなりませんね。少し前の話なんですけれども、カリフォルニアにの、カリフォルニアにありますある教会に日本人の元特攻隊員のクリスチャンの方がゲストとして招かれることになりました。この方は特攻隊員だったわけです。そしてもう間もなく出撃っていう時にギリギリになって、8月15日終戦を迎えたわけです。もうほんの数時間その発表が遅れていれば彼は出撃して、アメリカ軍の艦艇に向かって突っ込んでいるところだったわけです。 そういう中で彼は命を救われたわけですよね。人生について深く考えるようになった彼が、まあ、さまざまな導きを通してイエス・キリストと出会い、そして人生が作り変えられていく。その証をするために、その教会を来週訪問してくださることになりましたと、州法でそのようなアナウンスがされたわけです。さて、その教会に、一人のおばあさんが集っていたわけですが、そのおばあさん、州法のその案内を見て牧師にこう言いました。申し訳ないけれど、来週の礼拝式はお休みさせてください。このおばあさんの息子は、海軍の水兵でありまして、日本軍との戦いで命を失った経験があるわけです。しかも特攻によって命を奪われたわけですね。まあ、そのことを知っている牧師は無理に進めることをせず、分かりましたと、そのように答えました。翌週、礼拝式に集った人たちは感動の渦に包まれることになりました。この一人の特攻隊員を神様がいかに愛していらっしゃり、またそのためにイエス様がどんな犠牲を払ってくださったのか、そして自分を救うためにイエス様がどんな犠牲を払ってくださったのか、改めて思い起こし、人々は感動したわけです。こうして礼拝式が閉じられようとした時に、礼拝堂の後ろのドアがバタンと開きました。すると、あのお休みすると言っていたおばあさんがそこに立っていたわけです。おばあさんはつかつかつかと前の方に進んでいくと、そのゲストの席にいる元特攻隊員の男性のところにやってまいりました。そして彼女はこう言ったのです。私の息子は神風に殺されたのだと。もうみんなシーンとなってしまいました。一体これから何が起きるんだろうか。そのような思いでみんながそのおばあさんを見つめていると、彼女はこう言いました。しかし神様はあなたの罪を許してくださいました。そして私の罪も許してくださいました。人を許すことができなかったこの私の罪をイエス様は許してくださいました。ですから私もあなたを愛します。そう言ってぎゅっとその元特攻隊員の方を抱きしめたそうです。特攻隊員の方の証によって感動の渦に包まれていた回収ですが、より大きな感動が人々の心を満たしたそうです。私たちも許せない思いになることがあります。誰かに対する軽蔑の思いに満たされることがあります。あるいは自分自身が大嫌いだという思いに満たされることがあります。さまざまな否定的な思いに私たちは満たされてしまいます。それをとどめることができなかったとしても、それをすぐに変えることができなかったとしても、しかし神様が今自分に何を求めていらっしゃるのか、それを学び、それを実践していくことは、私たちの選択によって行うことができるのです。聖霊なる神様の助けを求めながら、私たちはどちらを選んだらいいか、賢く選択をしていきたいと思います。というわけで、このアマツヤが行った第一のことは、聖書の教えに従った裁きを彼は行ったということです。二つ目に注目するポイントは、エドムとの戦いです。エドムとの戦い。アマツヤは、ある時、エドムの国、このエドムというのは視界の南の方にあります国です。このエドムの国と戦争することにしました。軍勢の数を数えると30万人いたと五節に書いてあります。30万人。ただ、第3代目の王様、アサの時代には58万人いたと書かれていますから、その頃と比べると兵士の数が約半分に減っているわけです。 これは国の力が弱くなってしまったんですね。第4代のヨシャファテはいい王様でしたけれども、第5代目以降、神様にあまり忠実でない王様が続きましたから、国の力がすっかり弱くなってしまったわけです。まあ、これでは心もとないとアマツヤは感じたのでしょう。外から兵士を雇うことにしました。いわゆる傭兵ですね。北王国の国民の中で、兵士として、来てくれる人ということで募集をしますと10万人集まりました。10万人の傭兵をアマツヤは雇ったわけです。ところが預言者がやってきてその行為をいさめました。これも皆さんお手元のアウトラインに引用してあります。7節から8節の言葉です。預言者こう言いました。王よ、イスラエル、これ北王国のことです。イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちエフライム、まあ、これは北王国の主要な部族の名前ですね。北王国の代名詞です。イスラエル、すなわちエフライムのいかなる人々とも共におられないからです。しかしもしあなたが行くのならそうしなさい、大しく戦いなさい。神はあなたを敵の前につまずかせられます。神には助ける力もつまずかせる力もあるからです。神様は北王国の人たちとは共にいないと。だから彼らを連れていくとあなたも神様の守りを失うことになるよ。行きたいならどうぞ、負けるけどねっていうね、まあ、ちょっと面白いなと思いますが、これを聞いたアマツヤはこのまま戦いに行くのはまずいと思ったわけです。しかしすでに傭兵たちにお金を支払ってしまったんですね。それがちょっと惜しくなりました。10万人の傭兵を雇うのに使ったお金が銀で100タラント。100タラントというのは 3.4 トンです。結構な量ですね。で、どれくらいの価値があるのかなと思ってちょっと調べてみました。現在の銀の取引価格、昨日の時点で 3.4 トンの銀はだいたい2億6500万円です。まあもちろんね、銀の純度が違いますよね。当時のはもうちょっと純度が低いとしても、やっぱり相当なお金なんですよね。まあ、大変な額をもうすでに支払っちゃったと。これどうなんだと。アマツヤ心配になったら、預言者はこう言いました。主はそれより多くのものを新たにお与えになることができます。そこでアマツヤは預言者の言葉通り傭兵たちを連れて行かずに返してしまいました。この対応に傭兵たち大変怒ります。皆さんだったらどうですか？戦いに行くぞって言って雇われて給料すでにもらってんですよ。でも戦いに行かなくていいよって言われたわけですよね。命がけで戦う必要ないって言われて、私だったら喜ぶけどなぁと思うんです。でもちょっと考えてみると10万人に2億6500万円ですよね。1人当たりいくらになりますか？265円です。純度が低いともっと安いわけですよね。こんなんもらって命がけで戦うってどういうことだと。たかだか200円ちょっとでね、戦争に行けって言われたらちょっと私だったら嫌だなと思いますよね。実は彼らはその給料目当てに傭兵になってるわけじゃないんです。戦いに行きますね。で、そうすると敵を打ち破ることができたとしたら、その敵が身につけていた武器や防具あるいは食料、そういったものを奪うことができるわけなんですよね。で、この分取り物目当てで彼らは傭兵としていろんな戦いに出かけていくわけです。ですから200円ポッチしかもらえずに、戦いに連れて行きませんよっていうことは、 その略奪の当てが外れたということで傭兵たち怒ったわけです。そこで彼らは代わりに南王国の町を襲撃しました。そして3000人を殺して略奪行為を働いたわけです。まあこんな野蛮な連中を連れていかなくて正解でした。正解でしたが、しかしそもそも北王国の人たちを傭兵として雇ったことが間違いだったわけです。北王国と絡むとろくなことがありません。これはそれまでの時代の南王国の王様たちの失敗や苦難の歴史を知っていれば当然わかることなんです。ですからそもそも最初から北王国の傭兵を雇うべきではなかったわけですね。私たちも過去の歴史に学ぶ必要があります。また何かを起こす前によく祈って神様の御心を探る必要があります。自分のお父さんを殺した犯人の家族に手を出さなかったっていうのは、彼が自分のお父さんのその過去の歴史に学んだからでしょう。しかしこの傭兵を雇うという件に関しては、彼は過去の歴史をあまり参考にしなかったようですね。そのために国民を3000人殺されるという悲劇が起こってしまったわけです。ただアマツヤは預言者の言葉を聞いて軌道修正しました。もしあのまま北王国の傭兵たちを連れて戦いに行ったなら、エドムにボロ負けしてもっとたくさんの被害を彼は出すことになったわけですから、彼のやったことは素晴らしいことです。おかげでエドムに対して南王国軍は大勝利を収めることができたわけです。私たちはここから過去に学ぶことの大切さを教わることができますね。過去に学ぶ。皆さん学生時代歴史の授業って好きでしたか？連合とかね、事件とか人物の名前とかね、もうたくさん覚えなきゃならないことがあって、もう受験のために仕方なく勉強したけれども大嫌いだったっていう人が日本には結構たくさんいらっしゃいます。もしかしたら日本の歴史教育というのはかえって歴史嫌いを生み出すだけになってるんじゃないかと、そのように思います。でも歴史を学ぶというのは本来暗記するということじゃないんですよね。何のために私たちは歴史を学ぶのか、ね、もう過ぎてしまった過去のことをなんでいちいち学ばなきゃいけないのか、これについて有名なジャーナリストの池上彰さんという方がこんな文章を書いていらっしゃいます。池上彰の18歳からの教養講座という本です。こうおっしゃっています。歴史を振り返ってみると、過去に起きた出来事が形を変えて別の国や地域で繰り返されることがある。歴史を学ぶことによって今起きていることがこの後どのように進むかを推測できる。そういう力を身につけることが大事なのではないかと私は思っている。つまり過去を学ぶのは、それによってなんか今起きているこのことって江戸時代のあの時代に、仙台藩で起きたことになんか似てるじゃないかと。で、仙台藩であの事件はこういうふうに進んでいったから、もしかしたらこのまんまだとこの状況はこの先こういうふうになっていくんじゃないか、今自分がやらなきゃいけないことは何か、それを考える力を養うために私たちは歴史を学ぶんですよ。だから歴史に学ばないと過去の人たちがやったのと同じ間違いを繰り返してしまうことになるわけですね。これまで私たちも学んできた通り、南王国の過去の歴史は 北王国と親密な関係を持つとろくなことにならない、そのことを教えています。一度はダビデ王家がそのために滅ぼされかけたわけですよね。アタルヤというね、女の人が、これは北王国のお姫様だった人です。ヨシャファテという王様が北王国と仲良くするために、北王国アハブ王とイゼベル王妃の娘アタルヤという人を自分の息子ヨラムの妻としたわけです。政略結婚ですね。これで北と南仲良くなったのはいいんですけれど、このアタルヤが南王国に、偶像礼拝、異教礼拝を持ち込みました。そのおかげで夫のヨラムが王様になった時、国中にその異教礼拝が広まってしまったわけです。そしてこのアタルヤは自分の息子アハズヤが死んだ時に、自分が女王になってダビデ王家の人たちを次々と殺していったわけですね。こういった出来事が北王国と絡むと起きるわけです。だから過去の歴史をしっかりと、もしこのアマツヤが学んでいたならば、北王国の人たちを傭兵に迎えるなということをしなかったはずなのです。もしそうすれば3000人の国民を失うというあの悲しい結果も味わうことはなくて済んだはずですね。私たちは歴史に学ばなければなりません。記憶なんかしなくていいんです。書いてあるんだから覚えなくても大丈夫、受験勉強ではね、覚えないといけないですけど、別に覚えてなくても書いてあるんだからそれは大丈夫なんです。これ何年の出来事かなって年表見りゃ書いてあるんですから。大事なことはその歴史から私たちが今を学ぶことですね。歴史というと国の歴史とか世界の歴史、なんかそういうものを思い浮かべて、なんか遠い話のように思いますけれども、歴史というのは私たち個人の歴史も含みます。私たちは神様と自分との関係において祝福された経験、あるいは失敗してしまった経験というのがたくさんあるはずです。あるいはそれらについて他の人の話を聞くこともありますよね。それをただうまくいってよかったな、あるいはひどい結果になって残念だったなで済ましてしまうのではなくて、何が良かったんだろうか、あるいは何がまずかったんだろうか、そのことを分析して次の生き方に生かしていく必要があります。ある方、A さんということにしときましょうか。この A さんは時々どうしようもない怒りが湧き上がってくることに悩んでいました。クリスチャンである A さんは何とか怒りを抑えようとするんですが、それでも抑えきれずに怒りを他の人にぶつけて、それでトラブルになってしまうことがたびたびありました。ある日この問題についていつものように神様に祈っていると、自分が怒りを湧き上がらせるとき、怒りを感じるときっていうのはパターンがあるっていうことに気づかされたのです。祈りの中で自分はどんなときに頭に来るんだろうか、自分が抑えられなくなるんだろうか、パターンがあるなーっていうことに気がついた。それは何かっていうと、自分がバカにされたと感じるときです。相手の言動によって自分がバカにされたと感じるとき、自分は怒ってるんだなーということに気がつかされました。しかし冷静にその状況を振り返ってみると、相手は自分をバカにするつもりでその言葉を発したり行動したりしているとは思えないわけです。後になって冷静にその状況を振り返ってみると、いや別にその人は自分をバカにしてそういうふうにしてるわけじゃないよな、ということに気がつかされ。つまり自分が勝手にバカにされていると受け取ってしまっていたんだ。そのことを神様が教えてくださるわけです。また仮に相手が本当に自分をバカにして何かをしたり言ったりしたのだとしても、 その人が自分をバカにしたから自分が本当にバカになるかっていうと、そんなことにはならないわけですよね。増田さん、あなたアメリカ人でしょ、アメリカ人ですよねって言われても、私がアメリカ人になるわけではないわけですよね。誰かにバカにされたからといって即じゃあ自分がバカになるかというと、そうではない。劣った人間になるかというと、そうはならないわけです。イエス様はこの自分の命を救うためにご自分の命を捨ててくださいました。それほどまでに私たちのことを大切な存在、価値ある存在だとイエス様は考えてくださっています。父なる神様はそんな私たちのことを罪を許しご自分の子供にしてくださいました。私たちは神様にとって大切な子供なんです。誰かが自分のことをどんなふうに悪く本気で言ったとしても、仮にそうじゃないことの方がはるかに多いし、仮に本当にバカにされたのだとしても、それで自分の価値が下がるわけではない。そのことに気づかされた A さんはその後、いつも自分は神様の宝物である、自分は神様の大切な子供なのだと自分自身にいつも言い聞かせるようになりました。するとだんだんとかつてのあの抑えきれないほどの怒りを感じることが減ってきたそうです。完全になくなったって言わないところがいいですね、この A さんね。正直だと思います、まあ、感じる時もある。でもその時もまた再び自分は神様にとって大切な存在、人に何て言われようが何をされようが自分の価値が下がるわけじゃないよ、自分にそれを言い聞かせて収まりがつくようになっていったわけです。私たちもこれからの生き方を実り多いものにするために、神様の助けを借りながら過去の歴史、自分や他の人たちの過去のその歴史を振り返る、そこから学ぶということをしていきたいと思います。何が良かったのだろうか、何がまずかったのだろうか、それを分析してこれからの生き方を正しく選択していきたいですね。というわけで2つ目はエドムとの戦いでした。3つ目のトピック、これは北王国との戦いです。北王国との戦い、エドムに対する戦いで大勝利を得たアマツヤはそれで気を良くしたのでしょう。長年因縁のある北王国を今度は攻撃することにしました。そして北王国に宣戦布告をしたのです。それが今回の皆さんと一緒に朗読した箇所に書かれているわけですね。すると北王国の王様ヨアシュと言います。アマツヤのお父さんと同じ名前ですね。混乱しますけれども違う人ですよ当然。この北王国のヨアシュから返事が届きました。18節から19節もう一回読んでみましょう。今日読みました箇所の18節から19節。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはどうだ、自分はエドムを撃ったと言って心高ぶり誇っている。今は自分の家にとどまっていなさい。なぜあえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。まあ、これ要するに身の程を知れという内容です。たかだかね、アザミの分際でこう杉に対抗しようなんてね、とんでもない思い上がりだよということです。まあ随分バカにされる物言いですから、頭に来たアマツヤは戦いに出かけてしまいます。そして散々に打ち負かされますが、それどころか自分自身が 捕虜になってしまうのです。その結果、身代金として神殿に納めてあった多くの宝物を奪われてしまうことになりました。大変な屈辱です。そしてこういうことが起きたのでは、こんなやつに国を任せていたのでは大変だと思う人たちが当然出てきます。エルサレムの人々の一部がアマツヤに反乱を起こします。それを知ったアマツヤは寸出のところで都を脱出しますが、結局追いつかれて殺されてしまいました。これが、まあ、今回読みませんでしたが27節に書かれています。なぜエドムとの戦いでは勝利を得たのに、北王国との戦いではこんなに惨敗してしまったのでしょう。それはエドムの戦い、エドムとの戦いに勝利した後、アマツヤが行ったある出来事、行いが原因です。エドムに勝利した後、エドム人たちが礼拝していた神々の偶像をアマツヤは国に持ち帰って、自分もそれを礼拝し始めたんです。すると神様はそれに対して裁きを下されて、北王国に負けることになったわけですが、すぐに裁きを下されたわけではありません。預言者を送ってこの度も戒めを与えました。北王国の兵隊を傭兵に雇った時も預言者が来て戒めましたね。アマツヤはそれを聞いて方針を転換したおかげで勝利を得たわけです。今回も神様は預言者を送って、その異教礼拝、偶像礼拝を非難なさいました。すると勝利の美酒に酔っていたアマツヤは、今回は預言者の言葉を素直に聞こうとしませんでした。悔い改めなかったわけです。その結果、預言者の警告通りアマツヤは敗北し、最後は味方であるはずの国民に裏切られて殺されてしまうことになったわけです。このアマツヤの最後、お父さんのヨアシとほとんど同じですね。お父さんのヨアシはアラムとの戦いに負けて多くの宝物を奪われることになりました。息子のアマツヤは北王国との戦いに負けて多くの財宝を失うことになりました。父親のヨアシは家臣の反乱によって命を落としましたが、アマツヤも国民の反乱によって命を落としました。同じ鉄を踏んだんです。理由も同じです。ヨアシもアマツヤも偽物の神々を礼拝して、誠の神様の守りを失ってしまったんです。お父さんの失敗を教訓として知性を始めたはずのアマツヤなんですが、知らない間に歴史の教訓を忘れて同じ鉄を踏んでしまったんですね。かつてアマツヤは歴史に学びました。しかしその後は学ぶことを忘れて失敗をしてしまいました。私たちもただ一度だけ過去の成功や失敗に学ぶだけではなくて、それを生涯続けていく必要があります。もちろん私たちは不完全な罪人です。ですからつい過去の教訓を忘れて罪を犯したり失敗したりしてしまいます。しかし神様はアマツヤや他の王様たちに何度も預言者を使わして正しい道に引き戻そうとされました。いきなり裁きがドンと下ってきたわけではないのです。繰り返し繰り返し正しい道に戻るようにと、神様は預言者を通して警告を、また戒めをしてくださっていたのです。私たちの罪もイエス様の十字架と復活によって完全に許されています。 ですからもしイエス様による許しを信じてやり直そうとするならば、神様はいつでもやり直しのチャンスを与えてくださいます。北王国のあの傭兵を雇ってしまったその間違いをアマツヤが悔い改めた時に、神様は勝利を与えてくださったように、私たちも何度もやり直しをすることができます。今なかなか私たちはね、預言者に会うことできませんけれども、しかし聖書を通して私たちは神様の御心を学ぶことができます。聖書を通しまた祈りの中で聖霊様が語ってくださるその声に、私たちはいつも耳を傾けて、過去の成功、過去の失敗に学びながら、今何をしなきゃならないかっていうことを学び続けていきたいと思います。この1週間、神様がどんな素晴らしい人生を皆さんに用意してくださっているのか、それを余すところなく味わう1週間でありたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はアマツヤ王を通して私たちに励ましを与えてくださったことをありがとうございます。私たちが過去の成功体験、あるいは過去の失敗体験、それを通して多くの祝福の種をいただくことができるということを今日改めて学ぶことができました。ただ単に良かった、ただ単に嫌だったで終わらせることなく、そこからたくさんの宝物を私たちはいただくことができます。この一週間もあなたが多くのことを学ばせてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。